じゃあちょっとそれを踏まえて、ちょっともう一回応用編のこっちに戻りましょうか。さっきのやつにね。で、応用編はこれから個人の話です。だからまあこうなったとしましょうよ、仮に1000万円で、一応120万でもうこの前貯められて、まずまずこれでうまい具合に回り出したと、ね、それでこの1000万円をちょっと上げていくということをちょっとよりね考えもしてると仮にしましょうよ、ね、うん、それで、まあ、しかし一応これでなんとか全体がバランスが取れるとしましょう、うん、でその次に応用編で個人で個人の会計と財務と、でここは今もちらちら言ってますが将来に備えないと、国ではどうにもなりませんとこれだけ明らかなのにまだ国に頼ってる人がいるから面白いなと面白いもんだなと思うわけですね。で括弧1が今言ってます。恐ろしいことですが個人の BS を把握してない人がほとんどです。大概の人はね自分の年収がいくらだってことは結構知ったりするわけで、どうでもいいんだな、明けちゃうの、私は。でも、バランスシートどうなってんのと。いうことが大事なわけ、こっちの方が。ですよね。なのに、年収の話は結構、みんな聞いて、ちょっと50万円、100万円あげるのに必死になってるのに、バランスシートは全く。だから、ここをまず書いてみないといけないわけ。で、書いてみて、どうなのって、ちょっと考えてみないといけない。それで、これもね、いろいろあるんだけど、一つのね参考までの式としてこの純資産はですね大体給料のね給料をですね額面ですけどそれを10で割ってかける自分の年齢かけるとでこうなってれば大体いいというのが一つの目安。だから給料として1000万だとしたらいいです。10で割って100万円ですね。で40歳としますと4000万ですか、4000万ですか。だから純資産が4000万円あればまあまあと、という一つの目安があります。だから一旦これ全部書き出してみてまずそこにこのごく普通にある資産から見て自分はちゃんとうまくやってるのかやれてないのかということを見てみないと。で大概の人はこれを見たりしてませんということははっきり言えば使いすぎ、日本国と一緒で日本国民が我々はとんでもない贅沢をしているとは誰も思ってないようにだね。こんだけ福祉が悪くなってだめだ格差がひどいとかって本当はものすごく恵まれてるのに勝手に誤解してるでしょ、だから大体そうなるの。現状認識が全然違うわけ。本当はものすごく恵まれてるのに被害者になってるわけ。これが失敗する人の典型。ものすごく恵まれてるのに私は被害者だと。だからちょっとこういうのでちょっと計算してみたらいいと。そうするとここで住宅ローンとか全部こうやってこう実力値が出ますから、生まれた時からずっと今までこう来た借金も返して、そうすると自分のこうポイントはね給料の連動だってことじゃないんですよ。だから給料が500万の人は2000万でよいでしょ。わかります？給料が多いってことは大概その人いっぱい使ってるはずなんだよ。だからもっとお金持ってないと困るんだ。逆に言えばあんまりお金を使ってない人は絶対額いらないわけじゃない。何か言いますけどバランスなんですよ。だからこっちの、給料をむしろ減らすという努力が必要なんですよ。我々資本家としては資本家は当然給料を減らしたいわけでしょ。だからそっちの脳を課題と思ってなきゃいけないわけ。ただ労働者脳だけいるとだけだけど社長脳ってのは労働者だから社長脳はもっと給料欲しい給料欲しいって言うけどでこの2つは戦ってるんだよ普通は。なのに労働者脳で全ての頭が占拠されちゃってるわけよ社長脳で社長ってのは偉くないんだから別にだからむしろそう思うと給料をむしろ増やさないでね会社に貯めていった方が頭いいという見方もできるわけよ。特に給料が高くなってくるとそれは言えるんですよ。税率がもうこっちは一定だから、会社っていうのは基本的にこっちは累進になるでしょ、だから基本は高くなれば高くなるほどこっちに溜め込んでた方がいい可能性もあるわけ、だから要するにまずやんなきゃいけないことは個人の BS をちょっとこう書かなきゃいけないと。でその時、一番ポイントなのが自分の会社の株式が結構大きいはずなんだね。やってる仕事をやってるわけだから だそこをどうこう評価されたんじゃん。でいろんな評価法があるんですが、我々がやって普通にやってるのはさっきの純資産で評価したらいいんじゃないかと。会社の純資産、会社のこの、うん、でそれは見るとちゃんと書いてありますからすぐに、うん、資本金にあとはその時赤字が出たらマイナスになるし、黒字が出たら税金払った後の利益分がプラスされます、毎年毎年、うん、そうすると大体どのぐらいの勢いで元々のあれが増えてるかと、うん、でその部分がここが膨れてくるはずなんだよ、うん、でこれは自分が株主をやって自分でリスクを引き受けてやってることに対するご褒美になるの、これは汗を流していることに対するご褒美になる、うん、サラリーマンと違って自分でリスクを引き受けてますよね。それに対するご褒美はこっち、サラリーマンはこれないわけ、私マイナスもないわけ、こっち、うん、経営者の場合はプラスもマイナスもあるわけで、うまくやってるとこれはプラスになって、自分の大体の相場の世間の相場の給料を持っている場合はここにプレミアムがつくわけで、これは結構バカにならないわけだから、ね、10年20年経つとイメージ分かりました、分かりました。だからこっちの方を強く意識しておかなきゃいけないわけで、これを溜まってくると、これがあの普通のマンションとかなんかよりも財産になってくるわけですよ、実はね、うん、そんな感じね。だからまず大事なのは各個人で個人の BS を、主だったものね、主だったものをざーっと書いて、まあ100万単位で十分ですからね、1万円1000円ってそんな面倒くさいことしなくていいんで、あの、そう100万円単位がまあ細かく見たい人でも10万円単位でしょう、先生 ね、そのぐらいで見て、ざっと見て、それを何を持ってんだと把握しておくと。で1年に1回ぐらいね、これが去年よりもトータルとして増えたのかとかさ、あのどこが増えてどこが減ったんだとかさ、そんなことを見てると、なんていうの、そうなんていう、大きな流れでこうどう言ってんのかこう言ってんのかと、まずまずいいんじゃないかとか、ということが分かるということですね。括弧1の個人の BS を書くというのはイメージできました、できました。一回これはすごく簡単でいいのでやってみるということですね。で括弧になぜバランスシート BS が大切なんでしょうかと。でこんなことを知らなくても生活できますよね現にあの黒字なんか出してなくて、あの赤字にしようとか何とかしてても生活できてるでしょ、うん、でなぜ BS 知らなきゃいけないでしょう。
成長を図ると、ね、そのバランスチェックですかね
、でも我々はなぜ生活できてるのになぜ知らなくても生活できるじゃん。
その、ね、先のバランスを守るために、
それはなぜでしょう。
自分の感覚を鍛えた
違う違う、なぜでしょう。世の中確実に起こることが分かってるのにみんながそれを考えないことがあるんですよ。なんでしょう、自信じゃないですよ確実に将来起こることなのにそれを言っちゃいけないことになってるタブって何ですか。我々死ぬってことです。あ、つまり死ぬってことはその途中で運が良ければ死んだ時と同時に働けなくなってそれ終わりになる、うん、これはだからこういうこと考えなくていいの、そういう人生の場合は。大概の場合は働けなくなってから死ぬまでに時間があるわけ、うん、でこれが長引けば長引くほど実は大変なの。で働けないのに2つあって、1つは体力とかそれがなくなる、ボケるとかね、1つで、2つ目はピンピンしてんだけどマーケットに受けられなくなってくる、うん、要するに古臭くなってる、もうマーケタビリティがなくなる。2つの理由によっていずれにしても人間は引退に追い込まれるわけ。自分の体がおかしくなって引退するか、もしくは世の中に通用しなくなって引退するか、どっちかですよ。でこれからそこではい終わりと、昔ね、あの平均寿命は昔50歳ですから、20世紀の初め、その時だとちょうど死んで、あの終わったイコール死だから非常に分かりやすかったんだけど、今はさ、なんとまずいことにですね、80まで生きちゃうわけだ、やだねこの家とかだから年金も全てそれが問題になってくるよ、長寿命ってそれが問題になる。うん、で例えば60で引退しようと考えてて80まで平均的に生きちゃったとしたら、20年間さ、いわゆる暮らさなきゃいけないわけでしょ。でその時どうやって暮らすんですかっていうと、人に恵んでもらうしかないわけだよね、人から取り上げるとか。でその人から取り上げる僕に公認の制度が年金ですよ。若いやつから無理やり取り上げると 要するに働けないわけだから、何らかの意味で自分の蓄えを崩すか人から取り上げるしかない。でこの人から取り上げるのがほとんど期待薄だとしたらさ、自分で貯めたものを取り崩していくしかないじゃないですか、うん、だからそのためにここのバランスシートのこの純資産から取り崩していくしかないわけ、うん、これだけでしょ、うん、あるのは。だからこれから取り崩していかないといずれ働けなくなるから、だから働いてるうちはバランスシートはなくたって全然困んない、うん、その日暮らしだから、うん、で病気になったとかなんとかちょっと不運だからそれはしょうがないとして、あの年取って働けなくなるってことは確実に自分の人に全てやってくるわけで、これはさ20年とか大体20年ぐらいは全然不思議じゃんでも何でもなくなってるから、あの生きるのはね、うん、もう働けなくなるとか、あるいは働きたくなくなる人もいるだろうし、うん、ということは20年暮らすとなるとね、仮にあの1年の生活費が200万円だとしてもさ、かなり厳しいですよ。いくらですか？4000万いるわけよ。だから頭痛くなるぐらい結構凶悪な感じがいるわけということは1年や2年頑張ってどうってなる問題ではないのね、絶対に。だからそのためにバランスシートを開けなきゃいけない。だからこれが膨れてうまくいけばいくほど僕らは選択権を持つことができるわけ。その選択権は仕事を続けてもいいし辞めてもいいという選択権で、こういう人が大体仕事がもっと入ってくるんですよ世の中理不尽なんです働きたくないなという人は大体魅力的な人でねもういいやという人はみんなが仕事来るんですよ、不思議なとき。で俺働かなきゃいけないなという人に仕事来ないんですよ大体わかるでしょ大体そういう人の話聞きたくないじゃんだってで世の中はだからより固めてる人はよりだから楽になるわけ、というわけだから、ここをためちゃんとこうちゃんとやってればやってることを選択権もつくんだけど、僕らは働いてもいいし働かなくていい、余裕があるから大概働けるんですよ、雇われることも含めて。もう60以上だからもう自分での面倒くせえやと、どっかで不良社員になっちまえみたいなのやって全然働かねえ不良社員とかだからこれは選択肢を選択権をこう得るためにやってるわけ、でよほど の大金持ちの家に生まれない限り自分でやるしかないわけですよ、ゼロから、だからここを貯めとかないといかんってなるわけです。だから毎年毎年今のことがずっと続くと信じてる人が多いわけでも、それは絶対にないとみんな死ぬんだからだから それを前提にしてちょっとやっぱ考えとかなきゃいけないってことですね。それが括弧2ですね。つまり将来のためですね。将来っていうのも特に自分で仕事をしてるわけだから、いずれできなくなるわけですよ、だからその時のためにやってるってことですね。で括弧3が誰でもいつかは死にますでしょ、これはもう当たり前の当然だったんですけど、ここから言えることは何でしょうかっていうのは、その間に死ぬのと死なない、その死ぬ手前に働けなくなる時が来ると、あるいは働きたくなくなるっていうのを含めてね。だから必ずそこが来る可能性は今度は絶対出ないけどかなり高いわけ。特に健康に過ごした人とその確率は高いでしょ、ということですね。そのためにバランスシートを作っておくと。だから会社のバランスシートは非常に大事と。でこれを含めた個人のバランスシートを持ってないと、会社のバランスシートはそのうちの一部で、会社のバランスシートを見るのに慣れてくると個人のバランスシートはあっという間に書けます、だそれ見てないとバランスシートという概念自体がないと。ただ PL だけでうちでやってると、その日暮らしだあともうこう恋でも恋でもさ、同じとこをぐるぐるぐるぐる回ってるわけで溜まっていかないから、ということは年齢だけが年取ってきますよね、1年ずつ。ということはどんどん不利になっていくわけですよ。そうですよね、年齢下手分だけここは増加してないとバランスは取れないわけだ、ですよね、だからバランスいいと思ってないってことは非常に、危ういというか、という意味でも会社のバランスシートを見ると同じ書き方で個人のバランスシートがパッと書けますから、やるということですね。 で、括弧4ね、誰でもいつかは丸々なくなり、働けなくなりますということだね。その時にどうやって生活しますかと。で、今までは、人口がどんどん増えてたからさ、若いやつからこう、ぎゅうぎゅう取り上げてさ、老人が今、恐喝やって食ってるわけだよね、うちの親なんかも。カツアゲやってるわけですよ、若い子に。これ名前払えっつって。向こうも振り立てたいなら、いや、払えとかって、ね。だからね、そこで自分で直接恐喝しないもんだから、みんな善人だと思ってるでしょ。でもそれは間に国家権力機構が入ってですね、取り上げてくれてるわけだ、ぐっきゃっと。ところがそれがもう皆さん聞き飽きたように少子高齢化になってきたらね、取り上げるにも限度ができたわけだよね。ということだからさ、結局自分で自分の当たり、よく考えたら当たり前でね、自分が働きたくなくなるか働けなくなるわけだから、江戸時代の時は多分死ぬまで働いてると思うし、普通ね、明治の初め頃もそうだと思うんですよ。でいつの間にかサラリーマンという職業ができちゃって、みんな家業じゃないところで働き出したと。そうすると引退が必ず来るわけですよ、迷惑になるからね、というわけで、そうなると自分で自分を準備するということをしていけばいいわけですね、で5番で、遅くとも40ぐらいからね始めるのが一番いいです。理屈は簡単でね、40から60まで働いて、60から80まで働かないってことじゃない。で、そこちょっとうまい具合に死ぬというふうな、分かりやすいモデルを作るとするじゃない。で、残り40年で20年働いて20年働かないわけでしょ。ということは簡単で、物価の変動とかがないと思えば、毎年貯めた分が引退した後使えるわけですよ。20年、20年とか。だからこれで今170万貯めたでしょ、このモデルだと。ということは170万ずつ毎年使えるわけよ、引退したと。ところが50になるとどうなるかというと、さっきのモデルで60でやめるとすると、貯めた分の半分しか使わないわけじゃん。だからちょっとね、バランスが取りにくいわけ、考えた場合。だから40ぐらいから始めると本当は一番分かりやすいと。なかなか始めないんだけど、みんな、僕もそうだったし、始めなかったし。でも50から始めると本当にもう遅いよ、大変、そういうことね。で、具体的にどうしたらいいのかというのはね、現金だけで貯めとかないで、いろんなものに分散します。で、これはね、ちょっと細かい話になるので参考文献を渡してみましょう。どうぞ。これ1枚、はい、じゃあ兄さんも、はい、それでね、あとでちょっと本の説明はざっとしますが、今言ったところの説明はね、応用編個人のノウハウって書いてあるでしょ。で、5678で藤田、竹川、勘春道、朝倉智也とかって、例えばこういう本がいっぱい出てるわけですよ、それはこれが出来上がった人がこれはいつでも流入できると、流入できるという時に、会社も個人も同じように積み立てていけばいいわけだ。その積み立てのやり方が書いてあるわけ。でも大事なのはここに書いてある内容じゃないんだよ、ここにいくらお金を注入するかが最も大事なのよ。だから株式とか債券とか金とかね、場合によってはどんどん積み立てていいんですけど、どうしたらいいですかってのは別に死を抹殺な問題なのよ。そうじゃなくて、どれだけここがシステム化できてて、お金がちゃんと大体平均的に流入するかというのが一番大事なところなのよ。で、ここは儲けるとこでも何でもなくて、物価が上がっちゃうと困るでしょ、貯金してるとどんどん目減りするから。だから株とか買うわけ、物価と連動して大体上がるから。だから原則はそんなに増えることはないわけ、名目上増えることあるけど。だからむしろこの考え方はね、資産をせっかくこうやって貯めた資産で、しかも10年20年かかりで貯めていくから、パーになると困るじゃない。だから保全するために実はこういうのをやるのというふうには書いてませんよ、ここには。でも大事なのは、こういう本はみんな読むんだけど、もっと大事なのは、大元のところ何もやってない。それで貯められる分だけから貯めましょうって、一月5万円からスタートなんて書いてあるから、5万円貯めたってしょうがないんだよ、5万円じゃ生活できないもんと。だからもっと真剣に考えなきゃいけないけど、本当は、だからその時の具体的にどうしたらいいかっていう、その全体の話で、僕ら会社を経営して出して、それから個人でもやって出して、であとはこんなことを毎年考えたらきりないから、もうシステム化しちゃえばいいでしょ。常に同じパターンでどんどんやっちゃえばいいわけだよね。 家計簿をつける必要もなくて、もう初めに利益とかもう放り込んだらその中でしか生活できないんだから、で全く別立てにしといて貯めとけばいいわけでね、で会社の金には手をつけないとちゃんとね、うん、とかいうふうにしとけばいいわけ で会社も証券口座持ったらいいわけだから、会社法人名義の、うん、そうすると企業年金がたまって個人年金がたまるという感じで、企業年金は例えば引退した後この同じ会社から給料という形で引き出して持っていってもいいわけよ。あとはいいでしょ、どうせ食い潰していくんだから、もう働かなくなるんだから貯めた分を食い潰して給料という形でもらっても同じことだから、結局は、まあ、そうすればいい。だからこ の具体的にどうやったらいいかっていうのは、ここまで大体できたら、こういう割といい本が 出だしたのも実はここ5年ぐらいの話なんですよ。10年前はこんなまともな本さえなかったの、うん、つまんない本しかなかったんですよ。ようやくこの5年ぐらいでいい本が出だして、それから証券ネット証券であれば非常にこいつみたいに使える商品とかがもういっぱい出だしてきましたから、それも 1,2 年前ぐらいからようやく揃い出したのが、だからようやくその環境は日本人にも出来上がった。だからその環境できてるわけよ、もうで問題は何回も言いますが、そこをどうしたらいいかっていうのは主題じゃなくてこれは最後の最後の話なんで、この辺をこうどうバランス取るかな、何回か試行錯誤しなきゃいけないと思う。これやってこれやって、この費用をどのぐらい見て、こっちでどのぐらい、あんまり生活惨めたらしくやって将来のためっていうのもなんか不健康だしさ、うん、だからその辺をちょっとこう往復させながらね、どうなのとかっていう感じでちょっと試行錯誤を1年2年3年ぐらい自分にしっくりくるまで、であと慣れちゃえばもう何も頭使わないからポンポンポンポンやるだけだからそんな感じで、イメージは湧きましたか、なんとなく。それが応用編の、6番かな、具体的にどのようにすればいいのでしょうというのは、ここに本がありますが、それはそんなに死を末節な話だと、ある程度前できればそこから先はずっとこない話だと、むしろこっちの方がよほど大事だと。で、括弧7、とすると個人の BS で最も大切なのは、この2つで使ってありますが、要するに個人の資産でこれをどのぐらい増やすかとか、それからどこまで働くかということで、その2つの感想なんですよ。だからできるだけ働く期間を延ばすと、ということを意識しながら仕事をするっていうのもありなわけ。年取ってからもできる仕事ってありますよね、うん、それと若い時じゃないとできない仕事ってあるじゃない、体力がものすごく必要だとか、だからあるいは年取って給料が本当にゼロになっちゃうと途端にしんどくなるから、ほんの少しでもいいやと、月給5万円ぐらいでいいやっていう仕事ぶりだったらかなり幅があると思うんで、個人でやっても、だからそういう仕事を一つある程度の年齢も来たら作り出しておくとかね、うん、である程度そういうちょっとなんていうかな、イメージングをしておくことが必要かということですね。以上が個人イメージ分けました。まず会社でこう入ってくると、でここから人件費からこう抜かれていくと、でこれを生活費タックス払って、生活費払って残ったものを貯め込んでいくと、でこれが将来の予備費になるわけですよね。で同時に会社の中でもこうやってね貯め込んだものと、でこれが普通のサラリーマンでいうとの企業年金と個人の年金だけど、でこれで要するに貯めてるだけなんですよ。年金もこれを適当なポートフォリオね、あそこの本にも書いてないごく普通のポートフォリオ、素人でも作れるポートフォリオで偉そうに運用してるだけなんですよ。でそういうポートフォリオは全部公開されてますから、国はこう、それから企業年金はこうって、企業の年金で公開されてるから、何もわからないやつはそれと同じようにやっときゃいいわけですね。要するにバカでもできるの、そんなことは。運用なんていうのは。だから、それは、いいんだけど、すべてがここから、あらりから始まってるわけよ。あらりから始まって、いろんなお金が抜けていって、こう、はまって、どんどん溜まっていって、自分が辞めたときにそれを流入して、こちらに儲けて積んでいくと。で年金もまあゼロになるということは多分ないだろうから、多少払われると思うんで、そこにさらに年金を足してやっていくと、こんな感じですね、うん、感覚分かりましたか、うん、ここまで何かご質問
なるほど、質問が
質問がしようがないです。
組織、純資産の
これ
目標値ですね、
これね、うん、
結構厳しいのと、うん、だんだん厳しくなってくるじゃないですか、
うん、そう
年が上がると、
うんうん、
それっていうのは、うん、あのどっかの国では、うん、ま
あ、いやだからこれもね、まあまあこんなもんだと思ってるわけ。
目標値ぐらいでいくら
いですか。いや、まあまあこんなもんだと。で、実際にこれを軽く超えてる人はいっぱいいます、うん、いっぱいいます。僕も超えてるし。で、それは軽く超えてる人いっぱいいる。どういうことかというと、使いすぎてるからたまらないんですよ、これ。だから使ってる額じゃないのよ。何回も言うけど、入ってくるお金に見合ってどのぐらい使ってるかなんですよ。だから給料が少ない人でもいっぱい貯めてる人いるわけ。それは使わないからです、無駄なもの。で、それが頭いいの一番。だから溜まってないってことは、はっきり見え張りすぎない人で言えば、
実際その20代、うん、30代の生活が、うん、まあ、うん、これに現れてるわけですよね。
そうそう。で、40ぐらいになると大体、もうだいたい 10歳の時はだいたい1円も持ってないだろうし20歳でも持ってないでしょ。30ぐらいからようやく貯まる人は貯まるけど、でも大概の人はまだ貯まらない。40ぐらいになってからと思うのよ。だから50、60になるとこの意識は楽になるはずよ、逆に。
ああ、そうですね、うんうん、
だから50にもなってこれがクリアされてないってことはやばいってことだ、うんうん、何にも考えてない。で、ポイントは将来のこと何も考えなくても今はまるで痛まないとかね、うん、だからそうなの。今の日本の財政もそうだけど、将来のために借金を1000兆円背負ってますと。で、今はどうってことないでしょ、破綻しない限りは。だからみんな平気で使うわけ。そこが一番問題なの。で、大体奥様の場合は、奥様の種類にもよるけど、大概の奥様はこういう家計のやりくりは重いの。でもこういう長期のやつはものすごい下手なの。で、単に貯金を貯めてるだけなの、大体。何にも考えないの。やりくりでへそくりになるよ。で、それは将来の必要な額に普通考えると場合は圧倒的にもう話にならないから少ないの。で、年金心配だ心配だって言ってる人もいるのだから皆さんが自分でちょっと考えておかなきゃいけない。何度も言いますが、何にも考えなくたって当面痛くも痒くもないのここがポイントなの。で、普通人間は痛くも痒くもない限りないと何もしないんですよ。でもある日突然にそれは明らかにやることは誰も分かっていてやってくるわけかな。その時にいたってなるわけ感覚分かりましたですか。ですからポイントはここの意味合いは数字の絶対値じゃなくて、俺はひょっとして使いすぎてんじゃないかと、生活費を。で、同じ生活費でももっと豊かにやれる精神的な手はないかとかね、あるいは半分にやらせてもやれるんじゃないかとかっていうことをちょっと考えてみるか、それが嫌だったらもっと働かなきゃいけないでしょ。だからそこの見合いになるわけじゃない、うん、分かりますかね。そのだから生活が実は周りのご近所さんとかの見栄とかあるじゃない、同級生とかね見栄があってね、ご近所さんいると、いやちょっとこのぐらいの車買わなきゃとかさあるでしょ。同じ同級生がいたらちょっとこのぐらいのちょっととかってことかね、いろいろありましてね。で、そういうのがここを2分以上っていうか、こう実力以上に膨らましてると結局維持できないものを維持しちゃって、で、もっと働かなきゃいけないっていう世界を自分で作ってあげてるわけだよね、勝手に。それで、私は儲からない儲からないと怒ってるとこういう人は一番ダメ。だから簡単で、何でも経済の原則は簡単で、身の程の中で暮らすと、これ以外に絶対ないわけよ、基本原則で、商売やる側としては、その消費者の身の程以上に使わせるといや本当そうなんだよ、商売の原則は身の程以上に使わせる。だからおだてるわけよ、うん、いやなかなか仕事できそうですねとかさなかなかかっこいいですねとかさどこ行ってもそうでしょ、何でもある時にお客様ありがとうございましたと、またぜひ丸々さんもお似合いですよとかさ商売の原則は簡単、その人の身の程以上に使わせると。で、それも破綻させちゃダメ、同時になったから困るようにするだけよ。あるものは全部使わせると、サラ金させられると使ってくれないから。で、逆に我々は働くというか、こっちが稼ぐ側は身の程以上に原則やめると。で、身の程以上の生活をしたいということであれば、しょうがないね、頑張るなという話という話でしょう、うん、大概のよくあるパターン分かりました。ここが身の程以上になっている。しかし本人は これでも節約してるつもりと。私は何ら贅沢をしてないというのが大体お金が貯まってない人の言う決まってるセリフです。何にも贅沢してないと。私は何にも余分なものを買ってないっていう人が大概その典型パターン、うん、だから その意味だと捉えてください。この給料が入ってるから、すごい、うん、給料のだから税にこう給料のです家計の税にこう落とすと。だからこっちは会社の税にこう落としていくと。税にこう落とすだけだから筋肉を落とさないようにしなきゃいけないんで、それはきちんとシェイプアップすると、うんうん、そんな感じだから、そういうところが特に会社にはもう絶対に必要に、いらない金を使わないと。節約するという意味じゃないんですよ、それは実は、うんうん、結局ね、例えば割が1000万円の人を今年いいのか、年パーにと。その時に400万円ちょっと少ないから、ちょっとさっきからずらして500万円にして、人件費を給料一人でやってるとしました。で費用を300万として、でこれでこれがマイナスになって利益が200万出るわけですね。でそれにタックスが入って、タックスがまあ4割で8万とすると120万。この感覚はもうつかめた。1000万円あるとすると、人件費で500万払うと。本当は4割なんだけど、ちょっと1000万円だと多くないからちょっと多めに取ると、言うんで500万もらうと。で費用をちょっとその分抑えて300万にすると。で、利益が200万残りますよね。でちゃんと出すと、これで税金を払って120万残ると。ここの利益をできるだけ出さない方が得だとした瞬間から、なんていうの、地図がない世界に入るわけよ。地図がないと短期勝負は大丈夫なんだけど、長期勝負は絶対負けるわけ、うん、で長期だから大事なの。短期はどうでもいいんですよね、はっきり言って。で仮にこうしたとするじゃない、これと割と現実的な線でしょ、現実的な線だよね。でどうするかな、ね、で500万もらった中から、このうちのね、本当は100万ぐらいなんだけど、税金もあるから50万円ぐらい、うん、50万円ぐらいは、あ、ちょっと待ってよ、個人の場合は500万円でしょ、タックスどのぐらいか知らないけど、100万ぐらいにしようか、あの住民税と所得税合わせて、だから、まあ、あれも合わせて、社会保障も合わせてにしようか、もうちょっとかかるかな、うん、それでもう150万円ぐらいかな、120万円かかるかな、税金も全部あの健康保険とか入れちゃうと、ただ380万円になりますよね、うん、で、ここの中からも、あの実は生活費がいくらかかるわけじゃない。いくらでこれも余さなきゃいけないわけ で、これを年金が積み立てていくわけ、我々は。うーん、分かります。だからここでギリギリと生活をしてるっていうのは、もうそれだけで、はっきり言って贅沢しすぎ。何に応じてっていうと、世間の平均じゃなくて自分の稼げる能力に対して贅沢しすぎ。意味わかります。では世間はこんなもんだっていうのが、また仕掛けられてる典型的な罠なんですよ。そういう人は腐るほどいるわけ、結構2000万ぐらい取ってる人も、世間でこんなもんだと思ってるから、それに合わせて見え張っちゃってっていうわけで、お金が余ってる人とか足りない人とかっていうのは、この年収とは一切関係ないわけ。要するにこの比率だから、この稼げる能力ってあるじゃないですか、能力と使うお金とかバランスしてればいいわけで、稼げる能力に比べて使うのが少ない人はお金が当然余るわけで、それでいいわけでしょ別に、うん、ところがダメな人は大体これ以上にこっちを使ってる。でそれはしょうがないじゃない、自分の能力だからはっきり言えば人間不平等ですから。もう生まれた時に大体は決まるわけですよ、もう。でそんなことさ、お父さんやお母さんにさ、ふざけんなよこの人間に産み上がってって言ったってさ、そんなことはどうしようもないわけで。でもっと言えば、もっとすごいことがあって、さっきも言ったように韓国の同じ能力の人だと僕ら大体 2.5 倍もらってるんですよ。それこそ全く関係ないじゃない。で僕らはものすごく得してるわけだよね、うん、そうですよね、うん、だから それはそんなもんなんですよ。人間平等だっていうあの国が好きそうな嘘を嘘を認めるから面倒くさいことになるんですよ。人間不平等なんだから。福沢諭吉が言ったようにね、人間不平等なんだから、それをちょっと前提にして、あのここにちょうどここに似合う生活に変えていく。でむしろ僕も少しずつまだできてないんだけどね、いかにね安い値段で楽しい生活を送るかというのも、これ非常に大事な才能なんですよ、うん、非常に大事だね。だから半分でもだから、そういうところにもバランスよくちょっと頭を使うとかね、あの、要するに惨めになりたくないわけで、要するに同じお金使うんでもちょっと工夫してとか頭使ってとかいろいろあるわけじゃないですか。だからそういうのをこうやる。だから要するに出取りのバランスの話だからさ、だから逆に言えばどんなにマンモス企業と比べても利益っていうのをパーセンテージで言うと同じ比率で、ね、あのできるんですから、そこのところをむしろ考えるという感じですね、うん、で大雑把に言うとですね、こんな感じです。あのこれも平均値だけ言っておくとね、あのだから自分で見たらいいんですよ。仮に1000万もらってたけど本当は40だけど500万にすると、でその分こっちを含めるということですね。で200万残って税金きっちり払ってた、ここポイントね、あのこれ80万ですから車掌ベンツでも買えませんかっていう税理士はもう全然ダメ初めからで120万円ごとこせじゃん。でこっちで500万もらったらね、ざっといくらぐらい貯金したらいいかと、ざっと一声いくらでしょう、額面が500万としますと、貯金いくらでしたでしょ
う、100ぐらい、
うん、大体いいですよね、
はい、
うん、150万貯金してほしいね私は。
あ、
3割、うん、こんなもん。それでこれはね、実はね持ち家の人なんだけど、自分があのもう家買って借金終わっちゃったと、そうじゃない人もいっぱいいるよね。で賃貸の人はここから家賃入れてください、年間の、例えば7万円とか、まあ、年間100万円にしようか、年間100万円だと50万円になる貯金は。そんな感じ、平均的なところ。だからこれで50万になると、あの額面のざっと 10% って言ったでしょ、よく額面の 10% って言うんですよ、強制的にそれ貯金しちゃうと。1000万もらったら100万円、500万だったら50万円、毎月の給料のとにかく 10%、 それはあの家賃払ってる人もで、家賃を押されてる人もいるじゃない、ちょっといろいろ工夫して、その場合は3割引いて50万しか家賃使ってなかったら100万貯めるべきなの。そうするといくら貯まるかっていうとね、仮に50万としましょうか、この 10% で、家賃100万払ってて、と貯まるお金はこの50万と会社に貯めた120万です。170万ずつ貯まってるわけですよ。分かります？こっちとこっちなんですよ。でこっちが汗かいて労働者として貯めた金なんですよ。社長として、いろいろ名古屋行ったりするこれでゴーッとか引き出して新幹線乗って、ああとかで君何やってんだって客に怒られたらいろいろやって、労働者として貯めたお金は50万で、こっちは資本家として500万をボーンと始め出して、さあ社長働けと俺のためにと言って貯めたのがこの120万と。で我々はオーナー兼労働者だから、オーナーとして120万貯めたと、この場合だと労働として50万貯めたと、という計算になるわけ。計算分かりました、うん、でこれを見てね、ちょっとあのオーナー取りすぎじゃないかと思ったら、この分をちょっとじゃあ少し給料上げて工賃少なくしようとかっていうのはもうまああってもいいと思うけどね、ただもう半分払ってるってことはもうこんなもんだよ、うんうん、これ以上払ったら払いすぎなんですよ、うん、そんな感じ。会社の入門編はなんとなく理解できましたか？じゃあちょっとここ大事なんでケースをちょっとやってみましょうか。少し数字があの大きいんでびっくりされるかもしれない。モデルケース、今みたいなモデルケースをちょっと。じゃあこれをですね。じゃあこちらにこれ1枚です。はい。はい、じゃあ西田さんにもちょっと1枚してください。じゃあモデルケースとしてちょっと考えてみると。A さんという人がいてね、で個人で年齢40歳だと仮にしましょうと、で持ち家すでに、マンションかなんか持っておられて5000万円で 買われたと。でローンの残高が、まあ、結構頭金も多かったりすることもあって1500万円残ってますと。交換にしましょうよ。で銀行預金に2000万円ほどありますと。だから返そうと思えばすぐ返せるんだけどちょっと不安だから少し置いてあると。こんな感じで、うん、で株とか債券とか投資信託とか外貨預金とか そのリスク資産のいわゆる、うん、でそういうのはなくて全部銀行預金に預けてとしましょう。で保険とか年金も一応ないと考えましょう。例えばこんな感じ、ね、でその人は B 社、会社の B 社ってやってて設立5年目でちょうど4期が終わったところですと。で役職員1人、つまり自分だけでやっててアルバイトを1人雇ってます。でアルバイトの人ほぼ常勤だと、うん、なんかこのちょっと簡単な仕事だけやってもらってるとあんまりストレスのかからない仕事、ね、で資本金300万円で全額本人出資で借り入れは銀行からも個人から あの貸し付けはなしと。で売上、がまあサービス業だとして粗利とほとんどイコールとみなしてよくて3000万円だと。で役員報酬を年1200万円4割ね。で経費も1200万円。で右に書いてあるように今の仕事で600万と同じことやってるとあのアウトオブデートになっちゃうんでいろんななんていうかな新しい仕事のこうトライとかそういうのをなんか600万ぐらいでやってると、あるいは勉強なんかも含めてと税金の前の利益が600万残ると、先の2割ってやつですね。税金 40% だとして360万だと、まあ、こんなケースを考えてみるでしょ、うん、それでちょっと91ちょっとやってみますか。 A さんあのいっぺんに全部やると大変だからまず A さん個人のバランスシートを考えてみるというかなり難しい取り組みやってみますか。バランスシートってあの別に難しいもんじゃないのと。こう書いてね。でこっちにあのバランスシートは資産と言いますけどこれみんな会社やってる人はあるはずなんですよ。で資産をここにダーッと書くわけ。資産を、うん、要するに金になりそうなもの。で A さん個人の資産をここに書いていく。で普通順番は決まっててあの流動性と言いますけど現金になりやすいものから書くの。つまり一番上は現金ですよ。現金でその次は預金、普通預金とか、うん、現金持ってる場合は預金多少はで普通預金それから定期預金とかどんどん来て、不動産とかそういうのは簡単には売れないから、下になると。要するに動きやすいものから動きにくい、普通動きやすいものの自分から売りに行く。そうすると、まあ、これが左側ね、右側はちょっと後で説明しますから、A さんのこの個人の、これなんとなく分かったでしょ、この人の雰囲気、この人の雰囲気。で、この人は借金はちょっと置いといて、借金とかしてるけど、借金は置いといて、財産はどのぐらい持ってるんだろうと、財産に何があるんだろうっていうのをちょっと書いてみますか。皆さんもそれをあのやった方がいいかもしれません。財産何があるでしょうか。うん、まずあの流動性の低いものからいくと何がありますか。どうでしょうか。流動性高いものからごめんなさい。一応、個人の方。
銀行
券、うん、2000万円ですね。まあ、あの手元に5万円持ってるとかは無視ね、もう小さいから。でまず銀行券2000万円、ね、その次の流動性の高いものなんでしょう。うん、じゃあ一番流動性の低いものは何ですか。ここで見えてる範囲でいうと、
うちですか。
そうね、うちが5000万だね。他にないこの技術から財産というその、う
ん、あとあれなんだ、B 社株式、
そうそうそう、自分の株式ある。これこの間に入る、うんうん、相手か、まあ場合によっては下に一番下に置いてもいいんだけど、うん、自分の会社が売れないから一番、うん、そしたらこれをどう考えるかなんですよ。資本金が300万円だから300万円かということも考える。でもこれは利益を積み上げてるとこの会社の株価値はどんどん上がっていくわけですよ。そうでしょ、うん、ですよね。で赤字こいてるとどんどん下がってくるわけですよね、うん、だからどっちにしろここをどう評価するのって問題になってくるわけ、うん、でこれは結構大きいのよ実は。 この全体の比率からすると実は、
うん
うん、だからここをちゃんと評価できてないってことは自分の財産の全額を評価できてないってことになるわけ。わかりますよ。例えばこのままね A さんがやってるとしたらこれ税引き前の引きは360万でしょ、うんね、で4年経ったら全部これが同じだったとしましょうよ、うん、だからその4倍だから1440万になるわけだ、うん、そうだよね、うん、で300万が1440万増えたんだから1740万になるわけです、うん、ただ4年経った段階ですでに結構バカにならない額になってるよね、うん、なぜかというと A さん頑張ったから、うん、でこの場合はバランスシートの資産がある主なものを出すと2000と1000と5000だからいくら8720万ですか、うん、こうなるわけで、これは会社も同じようなバランスシートがあるのよ。これが総資産と言いますけどね。で、こっちのね、デッドエクイティと言いますか、資産と、ごめんなさい、資本と、借り入れの方だったかな。っていうやつがあるでしょ、右側に、うん。で、ここに借り入れをまず売られたとこ。それがいくらですか、これ。個人だよね。だから1500万だ。住宅の。うん。で、基本的にこれで終わりなの。それとここはなんとなく白紙があって気持ち悪いでしょ、うん、でこれを何て言えばいいかっていうとね、なんか気持ち悪いからね、この引いた部分ね、8740万から1500万引いた7240万ですか、ね、でこれは資産のうちから借り入れを引いたんだから何と呼べばもっともらしいですか、純資産というか最もらしいでしょ。というわけで純資産と呼ぶことにするとこう決めたわけだ、うんうん、だから当然バランスするんだ、うんうん、だから この、A さんの個人の資産は純資産は7240万だけど、うん、で同じことが会社のバランスシートにも書かれてるわけ、同じフォーマットで。だからこれを見とかないと話にならないどうなってるのかと、うん、見とかないとね、うん、となってるわけ、うんうん、それが A さんの個人の PS だから一回これでちょっと書いてみたらいいの。そうするとこれはまあ書けるでしょ、預金とかなんとかで投資信託とか持ってる人はそれを書いたらいいわけ、うん、でなんか不動産買ってる人は書いたらいい。で問題はここなんですよ、自分の株式で。これはかなり大きな財産なわけよ、うん、これがサラリーマンだとこれがないわけ、うん、で自分でやってるとこれがうまくいった人はバカにならないぐらい大きくなって、下手した人はこれがゼロどころかマイナスになっていくわけですよ、うん、だからここを頑張んなきゃ意味ないわけね、はっきり言ってそうですよね。こっちはサラリーマンの発想でしょ、こっちはオーナーの発想だから、でそこを分けとかないとどうなってるか分かんない。でこれも自分のバランスシートが個人のバランスシートは書けてないと、個人のバランスシートの中に会社のバランスシートがあるわけで、ここから会社のバランスシートはこのミニチュアの中のもっと細かい世界をバッとこう出してくれるわけですよ。だからそっちを見とかないと会社の経営ができないというわけだから、我々のゲームは株主としてこれをどういうふうに成長させていくかというゲームなんですよ、本質的なのは。でそれはさっきも何回も言ってますけど、たとえ1000万でも3000万でも5000万でも結局比率の問題だから、だからポイントは仮にこれだったら380万で、330万なのかな、50万以上金するんだから330万で生活するわけですね。でうち100万が家賃と230万がその他の費用と、で問題はその330万円でそれなりに自分として幸せな生活ができれば、ここはもううまく回ってるわけじゃん。でここもまずまずでしてるし、なんといってもこれの2倍以上の金が貯まってるんだから、こちらで、でここは年金作っちゃえばいいんだから自分 でこれとこれでものすごく楽ね。でだからこの人は120万と170万貯めてるんだから、実は 10% とすると1700万の年収の人とほとんど同じぐらい貯めてるわけだ。たった1000万しかないのに、あらりが、う で、これは頭いいから出る。頭いいからでしょ。使い方も。だからそこをやっとかないと頭の悪い人になっちゃうけど。だから同じあの生活をやるのにいっぱい稼がなきゃいけなくなっちゃうけど。で世間はこれもあれなんだけど、忙しい人はさすがですねってことになるわなって、そういうあの取り決めになってるの一応。忙しく動いてる人はいやいや大変でさすがですねと、暇ですねっていうのは侮蔑の言葉というふうに一緒になってるわけ。これは分かるでしょ。あのより働かしたいわけです。みんなが暇でいいねってこうなっちゃうとみんな働かなくなっちゃうから。だから忙しい人はいいですねと、すごいですね、よかったですねとなって、あのできるだけ膨大なお金を使ってもらいたいわけだな。そうしないと回らないから。でそれは一切治らないから、そういう世の中であるということは。そうしてもらわないとあの不景気になっちゃうんで。でもそれはそれとしてと、世間はあなたはどうするということですよ、ね。うん、だからあのそんなことだから これでもしも1000万でもできたらそこそこじゃないですか。170万だからこの人が3000万で360万でしょ。ああ170、360万か。この人120万だからまあまあこんなもんか、そんなもんだね、うん。要するに使うお金とその貯めるお金の比率だから問題は。そこが全てだから、あの 要は簡単で、あのこれを考えるとその範囲で生活せざるを得ないわけですね。当たり前ですけど、それをやらないと大体日本国になるわけ、うん、そうですよね。あの年金なんか維持できないのにこう健康保険なんか維持できないのに健康保険払うと、ね、もうあの小学校なんか潰さなきゃいけないのに小学校を維持しようとすると、要するにこれは受けてる人から見たらそれは当然だろ、先進国では人並みだろうと思うけども、税金が入ってる45兆円ぐらいしかないわけだから、40兆円ぐらいかな入ってるの見たら、そのざっと半分はなくさなきゃいけないわけですよ、うん。でそれを身の程知らずと言うんだけど、だいたい時間が経つとその身の程がどんどん高くなっちゃって、そうするとこれがもうギリギリでしか回らなくなるから、ね、うん。そうするともう追いかけられるわけよ常に。で身を張るからこの生活を維持しようと思って、あのバカみたいに働くという、なんか盗作した世界になるわけ。変でしょ。よく考えてみたら。で大体そういうふうにするのが大体あのご家族の応援があって、大体ご家族の人ですね、ご家族からそういう応援があってです、ね、ご家族によってあの特にお父様の場合はお父さん頑張ってねみたいな声が聞こえてで、そういうふうに世の中で大体作られてる。だからその辺をどう考えるのかということをちょっと考えればいいということですね。 A さん個人の BS 分かりました。で、P、個人の PL はこれですよ、まさに。あの今度は500万で給料が一番上に売上の代わりに足すわけですよ、うん。そこからもう後でもいいんだけど、もう税金はこれに対してかかるから、利益じゃなくてそれ自体が所得と見なされるから、いろいろ控除あるんですよ。あのまず何パーセント、あのサラリーマン控除いっぱいあるからね。サラリーマン控除ないなんて言ってる人いるけど、それは違うんで、あの強制的にまず控除してくれるからね、何万円と何パーセントとかっていうんで、だからかなり控除あるんですよ実は。で控除して税金払って、で生活費払って、で残ったものが利益と。だからそうやると残らないから、初めにないものとして利益をあのごめんなさい、どんどんこう溜め込んでいくと、うん。だから両方で溜め込んで、労働者として溜め込み、資本家として溜め込みというんですね。だから個人の PL はこうと、こんな感じですね。こんな感じです。